Hikari To Coffee Talk。
どうもひかりです。今日もひかりの家のリビングからコーヒー片手にひかりとコーヒートークエピソード13をお届けしています。皆さんどんな1週間を過ごしていますか？私は家で一人、寂しくはないけど、そうだね、文化的な日々を過ごしています。朝日は毎日大学に行って、悦子さんは仕事に出張に出かけて、家に一人、私は本を読んだり、ラジオを聞いたり、映画を見たり、ドラマを見たりしています。本はね、結構読む方だと思うんですよ、私。もともとね、家にすごい本があって、子供の頃とかうちの家、図書館って言われてたの。しかも、図書館、公立のね、図書館が、うちの家から子供の足で歩いて5分かからないところにあったからっていうか、今もあるから、すごいどんどん増えるのよ。その、借りる冊数制限みたいなのがない、ところで持てるだけ持って帰ってくるみたいな。だからね、だいぶすごい家だったの。今もさ、書斎さ、すごいもう入らないことになっている今で。図書館からもだいぶ借りてる。なんか図鑑とかも借りてるし、小説とかもね借りてるからなんだけど、でも結構ここ何年かは Kindle をね、 Kindle ペーパーなんとか Kindle のその専用の端末を手に入れてね、 Kindle 派になったわけよ。 Kindle Unlimited にも入ってね、月額980円払って読み放題をずっとしていてね、何がいいって暗いところでもね Kindle は読めるのよ。しかも目が疲れないの、暗いところで読んでるのに。で、しかも Kindle は充電がすごい持つ。だし、あと Kindle Unlimited はいろいろ結構雑誌がある、雑誌のね最新刊も入ってるんだけど、iPad とかでね、雑誌は Kindle で読むのには向いてないから iPad で読むんだけど、 iPad で読んだらスクラップがとてもしやすいです。この間読んだ本でね、新しい知識を、新しい知識っていうか、新しい知識じゃないな、今流行ってることとかを知るのに、雑誌はたくさん読んだらいいよって書いてあった。ツタヤでとか書いてない。なんかカフェがついている本屋さんで、10冊以上雑誌を買って、今のその流行りをね掴んでいくっていうのを定期的にやる作業としてね、そのルーティーンに入れた方がいいですよって書いてあった。それはスモールビジネスをやるためにはっていう、スモールビジネスについての本だったから、別にスモールビジネスをやってない私にそれは必要なのかどうかはわからないけど、でもなるほどねと思ってターザンとかいっぱい読んでるんだ最近でね。なんだけど すごい電子書籍はね便利なんだけど、ここ数ヶ月紙の本がとても増えています。新しい本が、というのも先月4週間ぐらいね、私のおばあさんが腰の手術で入院してたのね。そのすごい、なんかあれじゃないよ、重大な手術じゃないよ。手術は重大か、全部。だけど、クオリティオブライフを上げるための手術だからさ、クオリティオブライフ、QOL ってやつね。だからしてもしなくても、まあいいかなっていう手術なんだけど、でも腰の手術だから、その背骨だからね、その立ったり歩いたりするのにそのリハビリとかも必要でしょ。だから4週間ぐらいずっと入院してたんだけど、 やっぱりね、パンデミックで付き添いができないのよ。で、いい個室を取ったというのに、テレビカードがないとテレビが見れないっていう謎仕様の、病院で、もう本当にね、おばあさんはやることがなかったんだろうね。すごい、ずっと暇って言ってた。何回もテレビ電話したもん。で、毎朝ね、その散歩がてらね、洗濯物を取り替えるじいじにね、 LINE で本を持ってくるようにね、頼んでてね。で、じいじは結構本が好きだから、せっせとね、毎日本屋に行っていろいろ買ってね。で、じいじもじいじで一人だから暇だから、私とテレビ電話その別々でするわけよ。それで、でも本にも好みがあるからな、じいじが好きな本はそんなに好きじゃないかもしれないからって言って言ってたけど、せっせと毎日買ってね、東野圭吾を毎日買ってね、東野圭吾が好きなのよ、じいじは。もうすぐ80代のじいじはね、結構東野圭吾をたくさん買うミーハータイプミーハータイプのじいじなんだけど、そのおばあさんはね、一人でその個室で暇だから、その1日1時間ぐらいかな、リハビリして、それ以外は本当に暇なわけだからさ、600ページぐらいある本でもさ、1日とか2日とかでさ終わっちゃうから、読み終わった本をね、多分就活でね、就活って就職じゃないよ、終わるに活動で就活でね、その就活でね、めんどくさくなるから、そこで新しく買った本を全部私に宅急便で送りつけてきたの。他の人に送ったら怒られるんだろうね。光だけで怒らない。宅急便で本とか送られてきて怒らないのは私だけだから多分送ってきてるんだけど、それでもってね、あの本は読んだかとかね、聞いてくるから、それはまあまあちょっと、一応、なんだ結構、それを楽しみに送ってきてるのかな、わかんないけど、とりあえず一応読んどくかなと思って、最近毎日せっせとね、東野圭吾を読んでるんだけど、文化的な日々を送っていると、文化的な日々とは本当に何なのか分からないけど、一応その分かんないけど、文化的なね、日々をね、こう送っていると、ん？あれ？と思うことがね、たまにあるわけよ。今週ね、私何してたかっていうと、大豆田とわ子と3人の元夫っていうドラマをの最終回を見て、東野圭吾の希望の糸を読んで、その後ポッドキャスト、オーバーザサンをね聞いて、オーバーザサンエピソード38を聞いて、それだけじゃないよ、とりあえず今その話してんの。大豆田とわ子と3人の元夫すごい良かったよ。このクールで一番好きだったかもしれないけど、続編は一作目を超えられないから、シーズン2はないか。よかったら大豆田とわ子と3人の元夫の見逃し配信とかあったら見てください。私はとても好きだったので、もしそこまでの時間がないよっていう方は、銀シャリの YouTube だけでいいので見てみてください。もう遅いよ、どこが好きだったか教えるときはもうその声を片付けるって決めたときだよ。わかる人にはわかりますか？結構ね、楽しみました。大豆田とわ子と3人の元夫。で、その大豆田とわ子と3人の元夫って、この1分間で何回も言ってる。と、その東野圭吾の希望の糸と、オーバーザサンエピソード38。が全然全く関係ないんだよ。全く関係ないんだけど、あれ？デジャブ？って思うことがあって、短期間にね、 全然全く関係のないトピックなんだけど、こう重なり合う部分がねあるっていうかね、そう、そういう点と点が線になったっていうよく言うでしょ、 その意味が なんとなく分かった、 その3つで。だから文化的な日々を送って新しい扉を開いたっていうのが、なんかなるほどって思うことがあって、よかったなと思います。新しいことに気がつきましたそしてもう一丁と思ったことがあってね、その他にもね、私は瀬尾舞子のそしてバトンが渡されたを読んだでしょ。それは普通に家にあった。でその後 TVer で昔のドラマ結構やってて、アンサングシンデレラをね見たでしょでその後今日映画見に行こうって思った日があって、朝起きた時に、で何やってるか分かんないけど行って、一番最初に始まる映画を見ようと思って日の丸ソウルを見たでしょ。で日の丸ソウルを見た後にツタヤで本を買って、スタバでなんか飲みながら読もうと思ってツタヤに行ったら、瀬尾舞子そしてバトンは渡された映画化って書いちゃって、あって思ってでその後ナイトドクターっていうドラマが始まったでしょ。それを見始めて、でその後 TVer に民衆の敵が出てきたから、それも見てたの。どういうことかわかる？私ね、田中圭に追われる1週間を過ごしたんですよ追われるっていうか、どちらかというと、もう走っても走っても田中圭が前に立ちはだかる1週間だったというのが正しい言い方かもしれません田中圭の過剰摂取で死ぬかと思った。本当にね、田中圭が出てるから見ようとか思ったわけじゃないよ。田中圭がすごい人気者だっていうことは分かってるけど、そんな全部に田中圭が出てくることなんてある？多分今からやることにもね、きっと田中圭が絡んでくるんでしょうな全やることなすこと全てに田中圭が絡んでくる。だから多分その後町田園子の52Hz のクジラたちを読んだから、もし実写化したら田中圭が出てくるかもしれないし、今から白鳥とコウモリ、東野圭吾の白鳥とコウモリを読もうと思うから、それにももしかしたら田中圭が出てくるかもしれないって思うよねくだらね。ということで、そろそろお別れのお時間です。光とコーヒートークではお便りをお待ちしています。ctwithhikari@gmail.com まで送ってください。では最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。光でした。バイバイ。Hikari to Coffee Talk